ようございます。聖書と福音の時間です。私の友人が車検で借りた台車でガリガリとやってしまいました。自動車販売店に見せた後、どれほど高額請求されるかと不安な日々。それから3ヶ月が過ぎたある日、タダになりましたという朗報が。負債から解放された彼女は、債務証書を無効にされたという聖書の言葉を思い出したそうです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。ずいぶん前の話ですが、私が車を運転して高速道路を走っている時のことです。友達との話につい熱中してしまって、日本海に向かう道路の分岐点を見過ごしてしまったんです。その結果、私たちの車は九州方面に進んでいたんですね。しばらくして気がついたんですが、ずいぶん遠くまで走っていました。仕方なく、一旦高速道路を降りて、ずいぶん迂回してその道路に戻ったことを覚えています。不注意の結果ですよね。確かに高速道路はスピードが速いので、標識を見過ごしてしまう危険性があります。何度も表示されているはずですが、それでも見落としてしまうんですね。そして間違えてしまうと、行く先が大きく変わってしまいます。私たちの人生の最終到着点は死ですが、聖書はそこで終わってしまうのではないと語っています。死の向こうに永遠の世界があるというんです。そしてその世界は二つです。一つは神と共に生きる天国。もう一つは神の恵みも愛も届かない地獄です。誰も地獄に行きたいとは考えませんよね。でも道を間違えるならそれが起こり得るんです。もちろんそうならないようにと、いろんな時に警告が発せられています。でもそれを真剣に考えることもなく、まあ大丈夫だろう、と簡単に考えて突き進んでいると、大変なことになってしまう、と聖書は語っているんですね。私の知り合いで、昨年から今年にかけて、5人の方が病床でイエス・キリストを信じて天国に帰られました。本当に感謝のことです。この方たちに共通していることがいくつかあります。一つ目は、身近にクリスチャンがおられたということです。二つ目は、余命宣告を受けているか、明らかにもう自分は長くはないということを自覚しておられたということです。そして三つ目、それまで福音を聞いても、今は結構ですと言って自分のしたいことを優先されていたということです。でもこの方々がいよいよ自分の死が近づいていることが分かったとき、はたと自分は死んだらどうなるんだろうかと真剣に考えるようになられたんです。それまでは人間はいつかは死ぬと分かってはいたんですが、まだ自分は大丈夫だろうと考えて、自分の死というものを本気で考えていなかったんです。そこを避けていたんですね。多くの方は死の恐怖から逃れるために考えないようにされます。しかし、どうしても考えなくてはならなかったんです。そしてその時、聖書の語る真実に触れたというんですね。そして、イエスを信じ、平安の中、天に帰られていきました。私も病気になったら考えればいい、とは思わないでくださいね。私たちの人生って何が起こるか全くわからないんですから。夜寝ていたら突然土砂に飲み込まれることも、家屋が倒壊してしまうことも、心臓が突然止まってしまうことも、車に跳ねられることだってあるんです。聖書にこのような言葉があります。 私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。これはイエス・キリストの言葉です。このことからはっきりすることがあります。それはイエスという道を通らなければ、絶対に天国に行くことはできないということです。私たちは天国に向かう道という表示を簡単に見落としてしまいます。そして今まで通りの道を進もうとします。それでは天国に行けないんです。イエスはあなたの人生に分岐点を作られました。天国行きの表示がされた道です。私たちは注意深くこの分岐点でその道を選択するという決断がいるんです。その決断によってあなたの永遠が変わると聖書は言うんですね。ある時イエスのもとに金持ちの青年が訪れました。彼が聞きたかったことは一つです。それは永遠の命を持つには何をすればいいか。つまり天国に行く方法を尋ねに来たんです。イエスは彼にこう答えられました。戒めを守りなさい。そして殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。この戒めを聞いたとき、その青年は、それらのことは皆守っていますと即答しました。確かに人を殺すようなことはしていなかったでしょう。でも、こんな人がいなければいい。消えてなくなってしまえ。顔も見たくない。という思いはあったかもしれませんね。聖書は、その思いが殺人の出発点だと言っているんです。たとえその戒めは守れたとしても、それ以外のすべての戒めが守れているわけではありません。でも、すべてを守ってこそ、初めて戒めを守ったということになるんです。交通法規を守るということは、スピードもシートベルトも、信号も、一時停止も、免許証の携帯も、すべてを守ってこそ、皆守っているということになるんです。それと同じように、戒めを守るということも、すべてを守るということです。ですが、神の語られる戒めをすべて守ることのできる人間なんていないんです。つまりこのアプローチの仕方では、彼は天国に行くことはできないということです。ではなぜイエスは戒めを守りなさいと言われたのでしょうか。この人に正しく生きることはできない事実を知らせるためです。正しいことが実行できず間違っていることをやめることができない。そのことを知って欲しかったのです。人間は自分の力で天国に行くことはできません。助けてもらう必要があるんです。だから、神は救い主となって、この世界に来てくださったというんです。それがイエス・キリストです。先日、タイの洞窟に13人のサッカー少年たちが閉じ込められてしまいました。命の危機に陥る事故でしたね。彼らは自力では脱出不可能です。その時、特別に任務を受けたダイバーたちが、彼らの元に向かいました。危険極まりない救出計画でした。この時もし少年たちが自分で泳いで脱出できると考えていたら大間違いです。自分の力ではどうすることもできない。どのような努力をしても自力では救うことはできません。彼らのできることは全てをダイバーに任せて信頼し委ね切ることでした。それによって、初めて彼らは命を得ることができ、外の世界に行くことができるんです。イエスはこの青年に言われました。私に従ってきなさい。イエスに従うということは、イエスが作られた天国への道を信頼して、その道を進むということです。明らかに今までとは違う道に入ることですね。ハンドルを切るという決断が必要です。決断をすることができるのはあなただけなんです。 私たちは自分で道を作ることはできません。イエスが作られた救いの道を選択し、そこを進んでいくこと、その決断をされることを心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。